リスナーの皆さんこんにちは、年明けは北陸の大惨事で国民一同悲しい気持ちで新年を迎えました。2月の声とともに京都らしい底冷えの毎日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。京都三条ラジオカフェのスタジオより宇治茶のある暮らしをお届けする時間となりました。この番組は宇治茶ブランド拡大協議会が令和5年度京都府地域公共プロジェクトの一環としてお届けいたします。本日は宇治茶のある暮らしシリーズの第2回として、京都府茶生産協議会参与の加藤秀幸さんをスタジオにお迎えしています。番組ナビゲーター私モナト久美子が加藤さんにいろいろとお尋ねしながら番組を進めていきたいと思います。ということで、加藤さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくどうぞお願いいたします。
さて、昨年度スタートしました当番組宇治茶のある暮らしでは、昨年度は、まずこの宇治茶ブランド拡大協議会とは何ぞやというのをテーマに、団体の概要とか設立に至った背景とか、どんなことやってるますよっていう活動内容の紹介とかにつきまして、協議会から森下会長、それから事務局から、茶業会議所の戸塚さん、茶協同組合の清山さんに、ゲストとしてお越しいただいて、お話をした次第です。今年度からはこの協議会の構成メンバーの皆さんにスポットを当てて各団体を紹介していただき、合わせて個々のお立場から宇治茶あるいは宇治茶の業界への思いなどをお伺いするという構成で進めていきたいと思っております。と言いますのも、リスナーの皆さんをはじめとする一般の方々、一般ピープルにはまずは宇治茶業界っていうのが非常に複雑に映ってるわけですよ。ということで、本日のゲスト加藤さん、宇治茶、今日の宇治茶のある暮らしに入る前に京都府茶生産協議会についてのご紹介からお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ただいまご紹介をいただきました、京都府茶生産協議会の加藤秀幸でございます。どうかよろしくお願いいたします。
で、協議会の団体概要をお願いします。
ですね、皆様方非常に分かりにくいということで、どんな団体なのかなというふうに思いやと思うんですが、京都府内の、宇治茶、京都府内でお茶を作っている、生産者の団体っていうのが私ども京都府茶生産協議会になります。
生産者の団体といいますと、各生産者どのぐらいの方が、
はい、約600名の方がいらっしゃいます。
お茶を作ってらっしゃる方が600農家ある
という、はいはい、そういうことですね。
で、その、 茶生産協議会というその600名の生産者の団体さんは、はい、茶業会議所さん、茶協同組合さんとは、はいはい、どのように関係しているかについてちょっとご説明いただけたら。
はい、わかりました。私ども、お茶の生産者の団体は茶生産協議会、そしてもう一方、お茶、宇治茶の流通を担う、商工業者の方が、組織した団体というのが京都府茶協同組合というふうになります。
お茶を売る側の立場にいる方が茶協同組合。
それでですね、その2つがですね、一緒になって車の両輪として一つの組織として、その上部団体として京都府茶業会議所というのがあるということになります。
なんとなく今までいろんな方々に説明を聞いてもストンと落ちなかったことが、なんか絵としてストンと落ちた気がします。と言いますのも、私事ながら、宇治茶の業界とは何やかんや言っても17、18年私本は関わってきたんですが、いつもいろんな方から、私の周りの友人とか知人とかから、宇治茶の業界って何か、何が何だか分かんないよねっていう声だけあって、説明しようとするんですが、皆さん、じゃあ このお茶屋さんはどっちなのとか、いやどう説明したらいいのかなというのが、まあ、個人的にはあったんですが、おっしゃる通り今おっしゃったイメージでいくと、車の両輪、つまりお茶の生産者のと売る商工業者、
はい、
それが車の両輪で、それ全体を一つの車にしたのが茶業会議所、こういうふうな理解でよろしいんですね。
まさにその通りでございます。
なんか本当になんか絵としてやっと見えた感じがするので、ストンと落ちました。ありがとうございました。ということで、加藤さんご自身と宇治茶、
はい、
あるいはこの宇治茶の業界との関わりについてちょっとお話しいただけませんでしょうか。
はい、わかりました。私はですね、1980年の半ばにですね、大学を出まして、その後、まあ、就職という形で京都府の方に、入庁いたしました。その、最初の赴任先っていうのが、その当時の京都府立茶業研究所というお茶の研究所に赴任をしたということで、それが元々のきっかけになってます。
つまり学生生活から社会人になられて最初の入り口が宇治茶の業界だった、
はいはい、そういうことですね、はい、非常にラッキーやったと私は思っております。
はい、その後いかがでしょう。
はい、その後ですね、京都府っていうのは、行政、普及、はい、研究と、まあ、その3分野をぐるぐる回るんですが、
はい、
行政の方に出まして、はい、一時期ですね、京野菜の仕事をしたりとかですね、うん、そういうことをし、でまた、お茶の係に戻り、そこで係長をしたりですね、うん、そういうことをしながらですね、時間がずっと経ってですね、その後また再度、京都府立茶業研究所の方に戻ったという経過をたどります。
ということは今お聞きしてますと、京野菜と宇治茶の間を行ったり来たりなさってたと、
はい、そういうことですね。今から考えればそういうことになっていたということですね。
ご本人は例えば大学での専攻が宇治茶だったとか、はい、そんなことでは
全くそうじゃないんですよね。私の専門は果樹でしたので、ブドウをやっておりましたので。
ブドウ、
そうなんです。
はい、でもあのブドウをやりたいですとかいうあれ選択肢はなかったんですか。
そうですね、大学院も一応ね、受かってはいたんですけども、ちょっと、やっぱり仕事しようということで、そちらの方に、京都府のにお世話になることになりました。
じゃあ京野菜宇治茶以外であのブドウと関わられたことはないんですか。
そうですね、ブドウで関わったのそれこそ、京都府内で、普及センターに出た時 に京都の丹後の方にはブドウがあるんですが、一時そこであ
るんですか、
はい、タンゴございます、
お
茶も当然あるんですよ、
はい、タンゴにも、 もちろん、はい
はい、
ブドウがあのあたりで、なんかワインとかはなんか作ってるとかありますよね、
はい、宮津にはワイナリーがございますし、ね、丹波町にもワイナリーございます。
あ、はい、でもやっぱりずっと主軸は、はい、あのキャリアとしての主軸はお茶、
そういうことになりますね、はい、
という中で、
はい、
そのように長いキャリアの中で、
はい、
宇治茶とお付き合いになってこられた加藤さんだからこそ、まあ、宇治茶への思い、
はい、
お持ちだと思うんですが、
はい、
あるいはお考え、
はい、
お話ちょっといただけたらと思うんですが、はい、
わかりました。ですね、今ちょっと残念な思いが少しある部分があるんです。っていうのは、まあ、1988年ですか、ハーゲンダッツが、はい、お抹茶のアイスクリームを出しました。
それはものすごいショッキングなことでしたよね、はい、
そうでしたね、それが世界中に広まりました、
はいはい、
そのことによってですね、パティシエも注目しますし、うん、一般の方々もあ、そうか、こういう素材、抹茶っていうのがあるんだということを、うん、知られたわけですね、
うん、
そうすると非常にその京都っていうのは高品質な高級な宇治茶を作ってるんですけども、
うん、
そこから少しちょっと下の部分になるんですけども、うん、加工用のお抹茶っていうのが、世界でこう流通するようになってきたということで、
うんうんうん、
京都の最高級のお茶のところがこう注目されない部分になってしまったっていうのがちょっと残念な部分ではあります。
確かに世界が注目した抹茶っていうのがハーゲンダッツスタートっていうのはやっぱそれなりにあの業界の方からしたらじくじたる思いって言うとおかしいですけど、いやもう本当の抹茶ってこんなもんじゃないよみたいなのはあって ったんですよね。
そうですね。で、しかもまあ京都府内っていうのはお抹茶だけじゃなくっ
そうで
て、
すね。
お煎茶、それからかぶせ茶、それから玉露と、この3つに加えて、先ほど申し上げました抹茶の原料になる碾茶、
てんちゃ、
この4茶種をですね、非常に高品質で作ってるということで、そちらにもですね、注目をしていただきたいという思いがございます。
でも今は圧倒的にやっぱり抹茶ですか？
そうですね、今はもう本当に圧倒的に抹茶になってますね。
そういう意味でやっぱりお茶を楽しんで、暮らしの中で楽しんでいただくためには、もちろんスイーツとしての抹茶を楽しむっていうのももちろんありがたいことだとは思うんですが、違う形でのお茶の楽しみ方っていうの、への思いあられますよね。
そうですね。先ほど申し上げました京都の茶業研究所の方が、茶協同組合さんと一緒になってですね、開発をいたしましたオーシャンリッチという自動で、煎茶が入れられる機械というのがございます。それはですね、急須の中で入れると、その葉っぱが開く状態とか色とかが見えないんですが、それは回転しながら、そのお茶の開く状況、そして、お茶が入る状況を見ながら楽しめるという、しかもそれが美味しいという、そういうものが、開発されてますので、
それって市販されてるんですか？
市販されてお
そう
り
で
ます。
す。
リッチです
オーシ
ね。
ャンリッチ、名前も素敵ですね。確かに宇治茶を目で楽しんでほしいですよね、やっ
そう
ぱ
なんで
り。
すね。コーヒーと比較しますと、ここのところは非常にその日本のお茶が弱いところだと私は個人的に思っておるんですけども、コーヒーというのは、まず豆の品種が選べる、それから焙煎の方法、強度も選べる、そして挽く粒度も選べる、そしてドリップの仕方も選べるというふうに、消費者の選択肢っていうのはすごく広いんですね。ところが、日本のお茶の場合どうかというと、これはいいお茶ですから、何度のお茶で入れてください、急須を使ってくださいだけでちょっととどまってる部分がありますので、もっと消費者が、選択肢が広くですね、ものを見て楽しんで、飲んで楽しめる、そういう手法が提案できないかというふうに考えております。
確かに私の友人のご主人が茶器を扱う卸会社をなさってるんですけど、もう急須でお茶を飲む方が激減してるので、急須が売れないから急須を作る職人さん、陶芸家さんがもうほぼなくなりつつあると。それを聞いて非常にびっくりしたんですが、やっぱり急須って特別な形なので、やっぱり熟練工がいるそうなんですよ。で、売れないから職人さんがいなくなると、なんて悲しいことだろうと、宇治茶のある暮らしが必要だと思った次第でした。いろいろおしゃべりしておりましたら時間が参りました。今日は宇治茶のある暮らし今年度第2回として、京都府茶生産協議会の参与、加藤秀幸さんをお迎えしてお送りしました。加藤さん、ありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。
番組は令和5年度京都府地域公共プロジェクトの一環として、宇治茶ブランド拡大協議会がお送りいたしました。